聖霊の学びのシリーズ、私たちは今第一コリントの12章に列挙されている御霊の賜物、それを一つずつ見ています。前回は知識の言葉、8節にありましたね。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられました。言葉に関する、賜物でありました。言葉を発する知恵の場合は、その言葉を話すことによって、対立しているものが平和が与えられるという知恵、そして、知識というのは超自然的にこの言葉が超自然的に言葉がですね、言葉というか情報といったらいいかもしれません、ね、そのある人の状況であるとか、そういうものがこの与えられるものであることを見ていきました。そして9節はですね、また10節もそうなんですけども、奇跡を行う力ですね、力の現れに関する賜物です。力の現れに関する賜物になります。ある、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、そしてある人には奇跡を行う力と、この3つが力の現れなんですね。で、御霊が働かれるという時に力の現れなんだということをですね、私たちは知っておく必要がある。そしてもともとを言うと、福音というものが力なんですね。第一コリントの一章の18節で、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です、とこういうふうにあるんです。神の力、救いを得させる神の力なんだよ。ですから本質的に何か理解して悟るということ以上の、その力を体験する、それが私たちが信じている福音なんですね。で、パウロも、まあ、このコリントの手紙ですね、この今読んで引用した箇所ですけれども、これギリシャ人特有のですね、知性に頼っていく、まあ、哲学というか、まあ、そういう文化の中にいたところで、パウロはこの話したんですね。で、2章の4節では、この第一コリントの、私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたのではなくて、御霊と道からの現れでした。またこの御霊と道からの現れなんだよと。ですから、今この列挙されている信仰の賜物と癒しと奇跡を行う力というのがとても大事な部分になっていきます。で、今日は信仰の賜物に注目していきたいと思います。で、信仰というと、まあ、いくつかに襟分けるというか、この分類する必要があると思うんですね。で、一つは救いに至らせる信仰であります。皆さんもよくご存知のように、救いに至らせる信仰、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのですと、エペソの2章の8節に書いてありますね。で、これが自分自身から出たことではなくて、神からの賜物で行いによるのではありませんと。キリストによって神が私たちを救うのだという約束を信じる信仰であります。ですから、イエス様の名前を信じれば、犯した罪が許されて清められて神の子供となるという特権を与えられるということですね。ですから、神は実にその一人子をお与えになったことに、よう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。このように永遠の命を持つことができる信仰であります。で、具体的には心で信じ、口で 告白するということによって救われることも私たちは知っています。ローマの10章の9節と10節ですね。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。ですからこのことをはっきりさせるために、イエス様を信じたいとおっしゃられる方に祈りを通してイエス様を信じますという口の告白を導くわけなんです。ですね。先週も、家庭集会でですね、一人の女性がイエス様を告白しました。で、それをその方をですね、導くにあたって最初の方でね、他の姉妹がこの自分ご自身が両親をこうなかなか導けないということを話されたんですよね。で私はもうちょっと申し訳なかったんですけど、ちょっとそれを置いといてっていう感じでですね、もう今一点に集中してその女性の方に福音を語りですね、そしてイエス様を信じるとおっしゃいましたので、それに基づいて祈りも導きました。で、その同じ姉妹がですね、覚えていらっしゃいますか、私はもっと聖書のことをたくさん知って、そしてこのそれで初めてこの導けるものだと思っていましたとですね。けれどもこんな単純だということがよく分かりましたと、こういうふうにお話になったんですよね。覚えていらっしゃいますね、出席された方は。でこのように救いに至るのは信仰であるわけなんですね。で私たちはそれだけではないことをよく知っています。2つ目、これは神の約束を信じる信仰です。神の言葉を信じる信仰と言ってもいいかもしれません。ご自分の民としたその神が私たちに対して恵みと真実によって言葉を与えてくださいます。それを喜んで受け入れて固く保ち、最後までその確信を持って諦めないということですね。旧約の人々はこの信仰によって称賛されましたと、ヘブル人への手紙の11章の2節に書いてあるんですね。この吉明の最後の方にも、主が語られたことがことごとくこの成就しないでいないことはなかったというようなことが書いてあるんですけど、ちょっと今正確な引用ではないですけれども、すべてたがわずに実現したということが書いてありますね。でこのことを信じる信仰であります。で弟子たちがイエス様の言葉を信じられなかったために、その十字架にイエス様が行かれるにあたって逃げて、そして3日経っても恐れていた、ユダヤ人を恐れていた、という状態があったわけなんですね。覚えてらっしゃるでしょうか。十字架につけられる前にイエス様が3日目によみがえりますっておっしゃったんですよね。3日目に墓に行ったのは女たちでした。でその彼女たちにイエス様がご自身を示されて、マグダラのマリアにも個人的に現れてくださり、その女たちもマリアも弟子たちに伝えたんですけれども、彼らはイエスが生きておられお姿をよく見たと聞いても、それを信じようとはしなかったって書いてあります。そして続けて、しかしそれから後になってイエスはその11人が食卓についているところに現れて、彼らの不信仰と固くなな心をお責めになった。それは彼らがよみがえられたイエスを見た人たちの言うところを信じなかったからであるとありますですね。そしてルカの24章の25節には、ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たちと。でこのようにですね、預言者たちの全てを信じない、信じてたんだけど全てを信じなかったというそのことなんですね。で私たちは この弟子たちと同じように、またイスラエルの民と同じようにですね、あ、これは信じますと、第一段階でまずこの、いや、これは信じられない、信じるって、こう襟分けをしなくなったら信仰の成長ですよね。全てを信じると。けれども今度は実際の場面になった時に、この弟子たちと同じように、イスラエルの民と同じように、信じてないように振る舞ってしまう。頭では分かってんだけども、全然そのことが忘れられているということが起こるわけなんですね。ですから信仰の成長があるんですよ。成長が、その神様の慈しみ、素晴らしさを体験することによって、あ、神様は信じるに値する方なんだなということを徐々に知るようになっていって、でそれでゆっくりと委ねていくですね、明け渡していく。そう、信じるという言葉って日本語って本当語弊がある言葉ですね。信仰もそうですけれども、ですからよく言い換えますが、委ねるとか信頼するというふうに言い換えるといいと思います。私たちは以前ですね、ハムスターを何度も飼ってですね、でその度に死んでしまったので、ちょっともうやめましたけれども、大体ですね、ものすごい警戒するんですね。1週間ぐらいは本当怖いっていうか、噛まれたら大変だなっていうぐらい警戒してるんですけども、まあ、その後はもう手に乗ったりですね、本当に可愛いんですよね。まあ懐きすぎるのでですね、死ぬ確率も増えてくるんですけれどもすいません、ごめんなさい、ちょっと残酷なこと言ってしまいましたがこのように信頼をすることを神様は願っておられて、でそれが増し加えられていくというのは、神様の言葉を信じていくわけなんです。でそこでそのことをですね、この奨励しているのが、このいろんな他の聖書の中にある箇所であるんですけども、ユダの手紙の20節と21節にこう書いてあります。しかし愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、聖霊によって祈り、神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの現れを待ち望みなさい。自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げなさいと、というふうに、言っていてですね。でテサロニケの人たちに対してパウロが、新しく信じた人たちなんですけど、テサロニケの人たちは信仰の不足を補いたいと昼も夜も熱心に祈っています。信仰の不足を補いたい、祈んなきゃなって今思いましたが、なぜかといったら、新しく信じた方々に信仰の成長が必要ですね。そして何かいろんなことが起こっても正しい判断をし、そしてぶれないですね、信仰が必要になるわけなんですね。でここまで話したんですが、実はですね、この信仰の賜物とここに書かれているのは、このいずれの2つでもないんですね。ですか、ここで言っている信仰の賜物はこの2つではないんですね。でこれを続けてみると、癒しと奇跡と書いてあります。でこれと連動する賜物になるわけなんです。癒しや奇跡などの大きな力を神が働かせてくださると信じる信仰であります。エリアがバールの預言師と対決して祈った時に、その信仰が現れているんですけれども、彼が祈りました。アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべである、あなたの御言葉によって私がこれらすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように、私に答えてください、主よ、私に答えてください。この民があなたこそ主よ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。こう言って、すると主の火が降ってきて、全焼の生贄と竹木と石と塵とを焼き尽くし、溝の水も舐め尽くしてしまったと。民はこれを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言ったと。奇跡を行うにあたって、神がそれをしてくださるという信仰をその時に与えてくださったわけなんですね。 で、イエス様の働き、福音書の中でこの、信仰の賜物を数多く、見るんですね。あなたの信仰がそれを、あなたの信仰があなたを救った、あるいは癒したとも訳すことができますけれども、その言葉が、数多く出てきます。長血を患う女のことを思い出してください。街道管理者ヤイロがイエス様のところに来て、娘が病にかかっている、死んでしまうかもしれないと思ってイエス様に来てくださるように懇願したけれども、群衆が一緒についてきて押し合いへし合いの状態であって、でも着物の房に触れれば私は癒されると信じて、彼女は触れた時にイエス様から力が流れました。イエス様は誰が私に触ったのかと言われたんですけれども、ペテロはこんなに人が触っているのにどうしてあなたは私に誰が触ったのかと言われるのですかと、でも私の力が私から出ていったことを今感じたとイエス様おっしゃったわけなんです。そこで女は隠すことができないということが分かり、その場に出てきて全てを明かした時にイエス様が言われたのが、娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい、病気にならず健やかでいなさいと言っています。で、同じようにしてですね、あのカナン人の女が娘が悪霊につかれているということで、で、そしてイエス様が子供たちのパンを取り上げて子犬に与えるのは良くないですよと、でも女は主よ、その通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンはいただきますと言って、イエス様が、あなたの信仰は立派です、その願い通りになるようにと言われたんです。で、そこで彼女が、あの娘が癒されたわけですね。エリコを出て行った時のあの盲人のバルテマイも、あの乞食のバルテマイもですね、私に何をしてほしいのかとイエス様が尋ねられたら、先生、目が見えるようになることですと答えて、イエス様が、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのですと、そして目が開かれたんですよ。で、この信仰は賜物なんです。使徒の働きにおいてペテロがそのことをはっきりと言った箇所があります。美しの門という神殿の宮のこの門のところで、40歳ぐらいの生まれつきなえた足がなえた男がいたわけですね。物乞いをしていましたが、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいとこう言ったんですね。これ、使徒の働きの3章に書いてますが、そしたらこのくるぶしとかですね、元に戻ってですね、この立ち上がって神を賛美して宮の中に入って二人についていったわけです。ヨハネとペテロについていって、それ二人を、その彼を見たその人たちが、あの人は物乞いの人だったのにって言って驚いてですね。で、このペテロを見つめていた。で、その時にペテロが言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか？なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたように私たちを見つめるのですかと言って、イエス様のことを伝えてですね、で、次ですね、16節ですね、3章の、このイエスの皆がその皆を信じる信仰のゆえにあなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの前で完全な体にしたのです。もう一回言いますね。イエスによって与えられる信仰が、そのイエス様の名を信じて足が治ったんですが、その信仰でさえがイエス様ご自身によって与えられたんだよということなんです。だから賜物なんですね。神から与えられるものであって、自分で作り出すものではないわけなんです。で、使徒たちが選んだ7人の執事がいて、で、彼らを選んだ時の資格、覚えてますか？信仰と聖霊とに満ちた人。やはり信仰の賜物が与えられていて、同時に聖霊にも満たされていた。まあ、信仰の賜物が与えられていることは聖霊に満ちているわけですけれども。で、 ステパノがですね、この6章の8節にこう書いてますね。恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていたって書いてあるんですね。で、今度はパウロがルステラで宣教の働きをしているときに興味深いことが書いてあります。使徒の働きの14章の8節から10節ですけれども、ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれながらの足苗で歩いたことがなかった。この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を止め、癒される信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。癒される信仰があるのを見てと言ってんですけど、どうやって見たんでしょうね。これが、後に出てくる見分ける力に関わってきますが、まあ、それは後に学んでいきます。霊を見分ける力けれども、その男に癒されるという信仰が与えられていることを見抜き、それで自分の足でまっすぐに立ちなさいとパウロが言ったわけなんです。このように奇跡や癒しを受けるときに信仰が働いているということを見る必要があります。ガラテヤ書の3章の5節にもこう書いてあります。とすれば、あなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方は、あなた方が律法を行ったからそうなさったのですか、それともあなた方が信仰を持って聞いたからですかと。やはり奇跡が行われる、この御霊が与えられるという時に、信仰を持って聞いたからってこう言ってるんですね。ですから、この信仰について語る時にはですね、大事なのが絞り出さなければいけないということではないんですね。ですか。信じます。はあ。ではなくて、立ち上がる、この人は与えられるんですよ。この人癒される。祈りの中でもね、御霊によって祈りなさいという言葉が数多くありますね。信仰によって祈るということもありますが、その与えられるときにそのまま話していくのが、その御霊による祈りであって、信仰による祈りなんですね。で、私たちはそのような奇跡や癒しが信じることの状態にしてこそ起こるんだという、なんか思い込みがあるわけなんですが、それでは自分の信心深さになるんです。自分の信じる力になるんです。先ほどね、私たちの信心深さや、それによってこの人を癒したとでも思っているのですか。イエスの皆がそうしたのであって、イエスの与えた信仰によってそうなったんだよ。ペテロがさっき言った通りですね。イエス様はこのことを教えるために、その私たちの力ではなく、信じる力ではなくて、神からの賜物だということを教えるためにですね、からし種のほどの信仰についてお話になったんですよ。ルカによる福音書というのは興味深い福音書ですね。今恵比寿のバイブルサリーで学んでますけれども、似たような話を聞くんですけれども、全然違う文脈の中でイエス様お語りになってて、意味合いも変わっているんですね。もうそれが数多くありますが、私たちの信仰を増してくださいとこう弟子たちが言うんですね。でもそれは他の箇所だと、その転換付きの子供のことをですね、この不信仰をですね、なんていうか、不信仰を助けてくださいというか、そういう感じで書いてありますよね。でもここでは違うんですね。ルカによる福音書は、弟子たちにイエス様が兄弟を許しなさいという話をしているんです。7度、1日に7度罪を犯しても7度許してくださいと言うならば、許してやりなさいとイエス様も一緒なんですよ。で、 そんなことちょっと待ってできないよと。1日に7度やってきて、許してくださいって言ったら7度許しなさいと。できない。と思った時に私たちの信仰を増してくださいってこう言ったんです。いかがですか？私がね、これね、信じられなくてね、この神様の命令があるんだけれども、これは、いつか神様にそういう信仰が与えられたら、そうしましょうってこう言うじゃないですか。弟子でも同じだったわけですよ。そしたら、ね、イエス様がですね、何を言ってるんだと。主から命じられたことがあるならば、からし種ほどの信仰でもそれができるんだよと。いうことで、しかし主は言われた。もしあなたにからし種のほどの信仰があったなら、その桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば言いつけ通りになるんです。すごくないですか？からし種のほどの信仰ってね、からし種って売られてるんですけれども、イスラエルの地域にね。だけど売られてるのも、これちっちゃいなと思ったらね、違うんですよ。これ、ね、もっとね、こう割ってですね、これぐちゃぐちゃってやったらね、粉みたいなのが出てくるんですよ。それの一粒がね、からし種なんですって。すごい極端なことを言ってんですよ、イエス様は。だからここでイエス様がおっしゃりたかったことは、自分が信じるように努力してできるっていうことではないんですよと。神に言われた時にそれを行うんです。からし種ほどでの信仰だったらその通りになるんですよ。で、私自身がどういう体験があるかなっていうことをちょっと思い出せないっていうか、それよりもパスターチャックのね、牧者チャックスミスの話をした方がすごく分かりやすいので、お話ししますね。彼がですね、日曜の朝の礼拝の後に、若い男の子たちが、車椅子のおじいさんを押してですね、彼の前に連れてきたわけなんですね。祈ってほしいって頼んできたんです。だから車椅子に乗ってるわけですから、癒されて立ち上がることができるようにという祈りであると彼は思ったわけです。で、こんな感じに祈ったらしいですね。主よ、あなたは素晴らしいお方で何でもできるになる方です。私たちは強くとも弱くともお助けになる、あなたは助けることをおできになりますと。この人に触れてください。すべての名にまつるイエスの御名によってっていうようなことを言って、そして、その祈った時に、車椅子から立ち上がらせて歩くように、神が命じておられる強い促しを感じたそうです。だからアーメンと言った後に、自分でも何をしてるか分からなかったそうなんですけども、分かっていたらやってなかったらしいですね。この人を立たせたんですね。イエスの名によって歩きなさいと言って。で、歩き始めたんです。よかった。そして子供たち、孫さんたちがですね、もう逆立ちするほど興奮して喜んでですね。そしてこう言ったんですね。そして おじいさんはです、歩けなくなって5年ぐらい経ったらしいんですけども、こう言ったわけです。風を治したいと思って、治してほしいと思って祈ってもらおうと思ったのにって、もっと具体的に言えよとチャックは思ったらしいんですけども、でもよかったですよね。で、その次の水曜日の夜、他の教会に招かれて、でそこで説教の講師をした後に、この男性がですね、この自分の奥さんを車椅子に乗せてやってきたんですね。で、脳一血になりましたと。で、癒されて歩けるようになるように祈ってくださいと言った時に、もうすぐにビビビ、日曜日のことを思い出しました。で、その時どうやって祈ってたっけなとかって思ってないけど、もう忘れてるわけですね。どうやって祈ったかもわからない。で、祈って、で、彼女の肩をたたいてですね、神の祝福がありますように続けて祈ります、主は何でもおできになりますと言ったんですね。で、そのまま返したわけです。で、息子が見てました。同じチャックっていうんですけど、チャックスミスジュニアですね。ジュニアが見てて、お父さん、なぜこの前の日曜日のように車椅子から女の人を立たせなかったんですかと。チャックがこう言ったんです。主がそのようなにする信仰を下さらなかったのだですね。すごい大事なことですね。こう、今までも知恵の言葉、知識の言葉を学んできましたが、同じものでやることを覚えてらっしゃるでしょうか。貯めることができないんですよ。信仰の賜物、次に癒しの賜物ってのは続きますけれども、何かこうバーンと与えられてですね、 でそれからはこの人は信仰の賜物が与えられているということで、何をしてもですね、このその人が信じて祈れば癒しを受けるというようなストーリーは、実は使徒の働きの中には、あ、こっち来なくて、こっちね、あれないんですね。で、私たち勘違いします。何かというと、使徒の働きというのは確か30年ぐらいかけて書かれたもので、著者のルカがですね、そしてその使徒の働きの力強い印や不思議というのを記録しているわけですけれども、必ずしもそのパウロが祈ったらですね、そのままですね、必ず癒しが与えられるということでは全然ないんですよ。確かに力強い働きありました。エペソにおいてはですね、彼のですね、この手拭いでさえもがそれに触れると人が癒されたというところにまでなっていたんですね。けれども彼は手元に胃の病気のために少量のブドウ酒を飲むように勧めてるんですよ。第一手元の5章の23節。ちょっとした薬でしょ、薬。あっち行くと風邪ひくと、日本では何飲みましたっけ、なんか卵酒とか、なんだあとなんかいろいろ生姜とかね、あっちはブドウ、あのグレープジュースだな、イスラエルのお医者さんが勧めたグレープジュース、ね、少量のブドウ酒を飲むように勧めたんですね。癒せばいいじゃん、パウロ、自分の霊の息子なんだ、あの信仰の息子なんだから。やれなかったんです。でピリピの2章の27節で、道路者のですね、エパフロデとか死にかけたって話が書いてあります。であとは、第2手元の4章の20節でも、トロピモが病気になったのでミレトに残しておいたったんです。残したんですよ。なんで癒してあげなかったの。パウロ自身が今度は肉体にトゲが与えられてるっていう話をしてるんですね。まあ、これ形容でトゲが実際にブーッとかぶさ刺さってるわけじゃなくて、あの何らかの病気、あのよく言われるのはガラテヤ書にですね、あの目がよく見えないということがね、はっきり分かるような箇所があるので、それではないかとも言われていますけれども、パウロがパウロ自身の癒すことができなかったんです。じゃあこれが不信仰なんでしょうか。また他の癒されない人が不信仰なんでしょうか。ですから信仰の賜物が与えられるっていうのが、これ必ず癒されるというものではなくて、神の主権の中で賜物が与えられて、特別な時に、特別な状況の時に、聖霊によって力を表されるために与えられるんです。使徒の働きの12章には興味深い2人の使徒が出てきます。1人は殉教しました。もう1人は殉教だから殺されそうになったのに救われた話です。一人というのはヤコブです。ヤコブがヘロビンによって殺されました。そして今度はペテロを処刑しようと思っていて、このペテロを捕らえてですね、ヘロデが、そして監視をつけさせて鎖につながれていたところ、今度はマルコのお母さんの家でですね、教会の人たちが熱心に祈っていたんですね。そして天使が来て鎖を解き放ち、門も開いてあげて、そしてペテロはそのままその家に行き報告をしたわけです。ところがトントン叩いたらですね、その女中の人がですね、言ってペテロの声を聞いたら、開ければいいのに開けもしないでね、ちょっと慌ててね、はい、あのそのまま行っちゃってね、ペテロが戻ってきたとこう言ったんですね。そしたらですね、信じないんですよ、祈ってるのに、ね、不信仰な祈りってあるんだけど、それも神様聞かれる時あるんですね。で開いたらやっぱりペテロだったんですね。でヤコブは死んだんですよ。ペテロは生きたんですよ。じゃあヤコブの方が不信仰で信仰がなくてですね、ペテロが信仰があったかって、そうじゃないんですよね。で私たちも祈ります。いろんな人のために、苦しみにいる人たちのために、また病の中にいる人たちのために祈りますね。例えば後藤さんのために多くのクリスチャンが祈りました。また21人のエジプト人のクリスチャンがリビアで、殺されましたけれども、そのためにも祈りました。今はサイードさんという方がイランで刑務所の中にいます。もう大勢の人が祈っています。ある人は解放されます、その信仰によって。 で、ある人は殺されていきます。あるいは病のままにいます。もちろんそこから救い出されるということは私たちが熱烈に期待することであり、それが見られたら興奮することであり驚き叫ぶことでありますけれども、苦しみを通して殉教を通しても神はご自身の栄光を表すわけなんです。興味深いのはこのヘブル人への手紙の11章の信仰の英雄たちのが列挙されている中で最後の方ですね、ちょっとお読みしたいんですけども、11章ですね、11章の33節以降です。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を落とし入れましたと。入れましたと。で、女たちは死んだ者をよみがえらせていただきました。ここまで素晴らしいでしょ。信仰を働かせてますよね。では次も信仰を働かせてるんです。またお金たちはさらに優れたよみがえりを得るために、その死人が生きている時によみがえったというのは素晴らしいけれども、さらに優れたよみがえりを得るためにって言うんです。釈放されることを願わないで拷問を受けました。またお金たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、牢に入れられるために遭い、また石で打たれ、の試みを受け、のこぎりで引かれ、剣で切り殺され、羊はヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり悩まされ、苦しめられ、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。荒野と山と洞穴と地の穴とをさまよいましたと。このように信仰によって神の栄光を表すわけなんです。圧倒的な主権を持って神は技をこのようにして行われるんだということを私たちは知る必要があり、ある時には死からの救いであり、ある時には死によって神の栄光を表す時にも信仰が与えられているわけなんですね。ですからもう一度言いますけれども、私たちの信心深さや、その神を信じることのできる能力によって信仰が生かされるのではなくて、そうではなくて神が主権を持って圧倒的な力を持って、この人は癒される、こうなる、そしてそれに従順に従うことによって力が表されるわけなんですね。それはなぜかといったら、神に栄光がいくためです。ギデオンのことが大事ですね。13万5千人のミディアン人がいて、でそれで、3万2千人しかいなかったんです、イスラエルの方は。でそれでも少ないわけでしょ。13万5千人ですよ。3万2千人じゃ少ないですよね。ところが神は正反対のことをお考えになってました。多すぎる。そして今恐れているものは生きなさいと言ったら、なんと3分の2がいなくなってしまいました。ところが神は気が狂ったのではないかと思われることを言われたんですね。水に行って、ハロデの泉って、泉のところに行ってね、そして水を飲ませなさいと。で犬のように口をつけて飲むものと、そうでなくて膝もつけずにですね、手ですくってこう飲むものがいて、その手ですくって飲むものがその、戦うんだと言ったら、なんと300人しか残らなかったわけです。なぜかと言ったら、ミディアン人に勝つときに私たちの力によって勝つんだというふうに言わせないために、神様があえてそのことを行われたわけなんですね。ですからこのような形で信仰の働きを私たちが見ていきたいと願います。で、今日これが必要です。本当に必要です。 癒しや奇跡が起こること、信仰の賜物に満ちていること、これが今の私たちの教会にも必要ですね。期待をしていながら、教会生活を送らせてもらってますけれども、まだチャックと同じようにですね、なんか主が与えてくださらないのだっていう気持ちはありますね。もちろん人が救われるというその信仰についても神様は与えてくださって、その奇跡を行ってくださる、これこそが大きな奇跡ですけれども、神がご自身を明かしされるときに、単に知恵ではなく、その論じることではなく、その力を目の当たりにして、そしてこの神様に近づくという働きも聖書の中にはすごいたくさん書かれているわけです。で、それがないために異なった神々のところに行ってしまう傾向があるわけなんですね。ですから私たちは絞り出すということは当然今学んだようにできないわけですけれども、神ご自身が願われているのがこの賜物を与えることであります。熱心に求めていき、そしてそのような働きによって神様を知る人が起こされることを願いますね。願います。いろんなものが神様から与えられることを熱心に求めていく必要がありまして、一つ一つ、この祈りが与えられてるな、交わりが与えられてるな、御言葉はもう本当に最初から神様に与えられてるな、そしてパン先もですね、もっと強く願って本当に愛していく、その生産ですね、それも必要ですし、でその一つ一つの賜物が与えられることを熱心に求めていくことによって、ある時に神様にひょっと、これ癒されるこの人はと言って癒しを宣言するということが起こることが十分にあるわけです。これだけ神様が記してくださったこと、旧約から新約、そして使徒に至るまでですね、一貫して示してくださったこの信仰の賜物です。私たちも求めていきたいと思います。では、ですね、じゃあ祈りの時を持ちましょうね、持ってですね、一人一人が祈ってください。そして、私が代表で祈りますけれども、その後もですね、特別に祈ってほしいと願われる方いたらですね、祈りましょう。というか結構今日は人数が多いので2人1組で祈って、そしてお互いのために祈ってですね、聖霊の賜物が与えられるように、信仰の賜物を与えられるようにですね、祈っていきましょうかね。じゃあまずは最初1人ずつですね、お祈りください。天のお父様、ありがとうございます。本当にあなたが与えてくださったこの御言葉を感謝します。たくさんの箇所を読ませていただきました。そして私たちの中で間でこのことが実践されることを願います。知恵の言葉、知識の言葉を学び、そしてその現れも私たちはいろんな人が経験しているんじゃないかなと思います。そして今信仰の賜物を学びました。愛する主よ、これも実際に働く姿を見たいと強く願っております。お父様、どうぞ今ここにいる兄弟姉妹にその信仰の賜物を与えてくださいますように、あなたの御心に従って与えてくださいますようにお願い申し上げます。そしてその時には大胆に本当にそのまま宣言して、そしてあなたの命令に従順に従うことができるようにしてください。お願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。